建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
森口です。こんにちは。国際軸はですね、別名トラベリングワークショップと呼ばれていて、他の仙台スクールオブデザインのスタジオが、仙台をフィールドにすることが多いですが、これは仙台を後にして、海外に出ていこうと、そういうスタジオです。これは東北大学の大学院が、授業としてやっている都市建築設計2という授業、ワールドアーキテクチャーワークショップというのがあるんですが、これと連携をして、開催しているというところも、一つちょっと特徴です。でこの、トラベリングワークショップ、ワールドアーキテクチャーワークショップは、モンペリエ、それからメルボルンと、世界各地の大学と、それから仙台の他の東北工業大、宮城大学、と一緒に、開催をしています。で仙台で事前にですね、海外の協力校から送られてきた課題に関する資料をもとに事前のリサーチをして、それからあと国際、開催地ですね、今年はメルボルンですが、そこに行って開催をしました。で、講師陣は先ほど紹介があった仙台スクールオブデザインの先生にプラスして、宮城大の中田先生、東北工業大の福谷さん、先ほどいらっしゃいましたが、にも関わっていただいています。でそれからメルボルンとモンピレーの先生にも参加していただいています。でこのワークショップ、こういうサイクルでやってるんですが、まず開催地から、毎年世界中の違う地域を取り上げるんですが、そこの地域の課題をまず、読み込んでですね、自分たちで問題を立ち上げる、課題が与えられるわけではなくて問題を立ち上げるところで、それから都市デザイン、建築デザインというのをやって、現地の専門家を交えてその成果を検証して、シンポジウムなどを通して社会に発信をして、最後本を作るというようなサイクルでやってます。で今年はですね、オーストラリアが、対象地になっていて、オーストラリアはですね、日本だと人口減少というのが問題になっているんですが、オーストラリアでは人口が、増加していく、移民国家というのもありますが、今に、2300万人ぐらいの人口が50年後には、1.5 倍ぐらいに膨れるということで、この人口をどう、国として受け入れていくかというのが課題になっています。で、これまでの海沿いの大都市メルボルンだったりシドニーとか、海沿いの都市で人口を受け入れていくのは難しいということで、内陸の都市が今後人口を受け入れていく上で非常に重要な役割を持ってくるということで、このメルボルンのちょっと内側にある赤い点がミルドゥーラという町なんですが、ここが今回のワークショップの対象地となっています。で、ミルドゥーラというのはマレー川というオーストラリア一長い川に接している、農業地域で、オーストラリアの、食であったり経済を支えている町で、ここが今人口3万人で、ここが人口6万人を受け入れると、6万人に膨れ上がるとすると、どういう、都市ビジョンが必要かと、人口を受け入れた後の姿、あるいは人口を受け入れるための、雇用の創出であったり、その農地とのバランスなどなど、いろいろ考えていくというのが、このワークショップです。今日はですね、このワークショップはオーストラリア、それからフランスの学生と日本の学生が多国籍チームを組んでやっていくということもあるので、最終的にどういうビジョンを出していくかというのも重要なんですが、多分にコミュニケーションを取りながらですね、国際的なチームの中でどうやってプロジェクトを進めていくかということも非常に重要で、今日はそのあたりのワークショップでのコミュニケーションのあり方というのに関する報告と、それから、現地で全部で7チームを作ったんですが、全部というわけにいかないので、 特徴的なものを 2,3 選んで発表していただきたいと思います。
受講生の鈴木です。私からはワークショップの流れについて説明させていただきたいと思います。ワークショップに行ったメルボルンの街並みは古今入り混じるユニークなファサードを持っています。衝撃的な街並みではありましたが、街に活気があり建築を自由に表現する環境があるのだなということにとても魅力を感じました。協定校の RMIT の校舎はメルボルンの街中に点在しています。普段青葉山に通っている私たちにとってとても魅力的な環境でした。続いてワークショップのスケジュールについて説明します。15日間のワークショップでは最初の4日間でフィールドワークを行い、次の8日間でグループワーク、最後に公開シンポジウムがありました。グループワークの中でも最初の4日間はマスタープラン、中間発表があり、次の4日間で建築の提案、そして最後にファイナルレビューがありました。これからはフィールドワークとグループワークについてのお話をさせていただきたいと思います。その際に実際にワークショップに参加して感じた、ワークショップだから経験できたことを織り交ぜながら進めていきたいと思います。と現地ではまず各国で行ってきたリサーチの発表がありました。また現地で活動されている都市計画家の方のレクチャーも行われ、ミルドゥーラで現在行われている都市計画案などのお話を伺いました。ここで感じたワウだからできることは、日本とオーストラリアでは都市計画の目的が異なるのだということです。日本の課題では現在の都市に対して何ができるのかというものが多いですが、ミルドゥーラではまだ未熟な都市をこれからどんな都市にしていくかという提案が求められます。これは既存の環境にとらわれがちな日本人の学生にとってはとても難しい課題であり、また成長できた課題でもあったと思います。フィールドワークは2種類行われました。実際に CBD を歩いてリサーチを行ったものと、バスで衛星都市を含む広域をリサーチしたものです。実際に街のフィールドワークを行い感じたことは、日本の課題では狭い敷地でいかにコンパクトな、提案を行えるかというものが多い中、ミルドゥーラではとにかく広大で、何でもできる敷地に向き合うということでした。実はこの何でもできる敷地に向き合うという状況があまり状況にぶつかったことがあまりなかったことが、なかったということにも気づかされた課題でした。続いてグループワークの説明に移ります。ワークショップでは共通言語の英語だけでなく、スケッチや図面、ジェスチャーを駆使して自分の意見を伝えていきました。ここで感じたことは、日本でのプレゼンテーションがプロジェクトをまとめるだけになりがちだったということでした。専門用語を並べてただかっこよく見せるだけではなく、伝えようという意思を持ち、さまざまなツールを使い分けるということの大切さを改めて感じました。またワークショップは日本、フランス、オーストラリアの3カ国の共同で行われていましたが、実際にはそれぞれの国に来ている留学生が多く、約10カ国の人々が集まってワークショップとなりました。日本の教育環境はほとんどが同じ人種であったり、同じ文化を共有しているなど似た背景を持つ学生の集まりになっていますが、今回のワークショップでは異なる背景を持つ人々が集まり、同じ課題に取り組んだので問題意識の違いを感じたり、プレゼンテーション方法にも多様性がありました。ものの見方が広がり、自分にはなかったスキルを学ぶことができたりと、多くを得ることができたと思います。これはミッドタームレビューの様子です。ミッドタームはスタジオ内で行われました。続いてファイナルレビューの様子です。ここではメルボルンを中心に活動している建築家や都市計画家によるゲストクリティックも行われました。最後にこのワークショップでは課題だけを行っていたわけではなく、学生のうちにホームステイをしたりだとか、プロジェクトが終わったら飲みに行って、それぞれの国飲んだだけじゃないんですけど、それぞれの国で建築業界が今どんな風になってるとか、建築に対するどんな考え方があるとかっていう議論を行うことができて、自分たちの将来の視野を広げるとともに、他国の学生の力に圧倒され、焦りを感じたワークショップでもありました。続いてプロジェクトの説明に移りたいと思います。
はい、それでは7つのプロジェクトのうちから3つのプロジェクトを抜粋して説明します。最初のチーム F はフリップサイドという名前を付けて地下を利用する提案を行いました。ミルデーラの中央を貫いている大通りを対象色紙としている班は多かったんですけれども、この班の場合はランドスケープも一体として考えている点が特徴的でした。この班ではミルデーラの問題点として3つ挙げていまして、都市が低密であること、それから街並みがフラットであること、それから強い日射とそれを防ぐ日陰が少ないことの3つを問題点としています。この3つの問題点を解決するために既存の敷地を掘ってその土を利用してランドスケープを作りつつ新たな建築を行うという点を行っています。建築の高さを変えずにランドスケープによって新たなスカイラインを作っています。対象としてはミルデーラを貫く大通りを選定して、そのうちから6つの公共空間を選定しまして、そのうち2つの班で提案を行っています。これが新しい大通りのイメージです。ここからホスピタル周辺の説明を行います。こちらでは新しく受け入れるための人口の新しい人口のための住宅群を提案しています。こちらが断面図です。なるべく建築の高さを抑えています。これが住宅周辺のランドスケープです。次に川と接触する公共空間のエリアを説明します。こちらではスタジアム、それから川と大通りをつなぐプラットフォーム、その2つをまたつなぐマウンテンというものを提案しています。スタジアム部分の断面です。このような形で川と、スタジアムの部分をつなぐランドスケープを提案しています。これがその、プラットフォーム、マウンテン、スタジアム外周部のパースです。以上がチーム F の提案です。次にチーム C は、チームの中で最も小さいスケールから、提案を行っていき、最終的に小さな提案の集積によって都市を変えていこうと試みた点が特徴的でした。この班では町を支える重要な機能を持った壺という部分と、それからそこに快適性を提供する小規模な、針ですね、針のネットワークの2つの方法で開発を行っています。この3つの壺と2種類の針について説明します。1つ目の壺では食の乱れを改善していきます。ミルデーラにはたくさんの良い作物が収穫できるんですが、その収穫された作物と人々がつながっていないという状況があります。この2つの要素をつなぐために市場を設計しています。2つ目の壺では人口上昇のための移民のセンターを作っています。3つ目の壺ではミルデーラの魅力を引き出すために都市のアイコンを作り出しています。これらの3つの壺をつなぐ針の1つ目は公共交通の麻痺を治療するためのバスステーションを設計しています。2つ目の針は夜には盲目になってしまう、その夜には真っ暗になってしまうミルデーラの、敷地に対して新しい照明の設計を行っています。この3つの壺のうちから食と人口上昇の2つについて細かく設計を行っています。移民のためにエリアにおいては廃工場を、移民の滞在施設としての予備を行い、図書館であったりとか特実所、展望を備えたランドマークなるインフォメーション公開施設を設計しています。以上でチーム C の発表を終わっていまして、次がチーム A、 最後はチーム A なんですけれども、この班ではミルデーラの敷地というものが、オーストラリアが今後砂漠化するエリアの内陸部分です、内陸部分に当てはまっていることを指摘していまして、その砂漠化した後の、都市の空中都市を、提案しています。この都市というものは、水平にスプロールする都市でもなければ、静寂に伸びていくだけの都市でもなく、どちらも両方起こりうる、空中都市でも提案しています。この都市では、ソーラータワーによるグリーンエネルギーを、利用して都市の電力を補っています。こちらがマスタープランでして、 CBD、 工業地帯、農業地帯、街の通りなど都市機能が集中する場所にソーラータワーを、設計しています。そのソーラータワーをつなぐようにメガストラクチャーを設計しています。はじめにメガストラクチャーの複合施設について説明を行います。メガストラクチャーの内部には公共施設、商業施設、オフィス、あとは住宅施設が入ります。断面図はこのようになっていまして、既存の都市の上空を新しい、都市が走っています。次にソーラータワーを中心とした、クラスターハウスについて説明します。下層に商業施設、それからオフィスが立ち並び、上層に、住宅が立ち並んでいます。断面図はこのようになります。拠点と拠点の間は、公共交通機関などがなっています。高層部にある住宅の様子です。家々の隙間から光が差し込むように設計がされています。2つのタイプの新たな空中都市によってミルデーラの土地に新しい都市を提案しようというものでした。 最後に、ワークショップ全体を通してなんですけれども、こういったプロジェクトを今3つ提案したんですけれども、提案しまして、ファイナルでは他の大学の先生方からも結構たくさんのアドバイスをいただきました。そのアドバイスの中でも特に特徴的だったものの中では、やはりダイアグラムで説明しようというふうにものすごい言われまして、その言葉が通じない分、ダイアグラムで一発で伝わるようなものを出してくれというふうにとても言われたのを印象的に覚えています。あとは、やはり海外の学生との交流の中で感じたのは、ものすごい彼らに対して焦りを覚えました。彼らのスキルであったりとか、語学力であったりとか、その設計に対するスピード感のようなものが、日本の学生とは全く違うものだというふうに感じました。